あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯を、と命じられている。イエス様の言葉ですが、これは旧約聖書の出エジプト記、あるいはレビ記にある立法の言葉の一つでございます。また今のイラン地方で出土しましたハムラビ法典という古い古い法律の書、法典にも同じ文言が出てまいります。目には目を、歯には歯を、なんだか生身に直接訴えてくるような強烈な文言なんですけれども、そのせいか、そうしたふるさとか、あるいは歴史については知らなくても、今に至っても世界中でよく知られている言葉でございます。聖書にもあり、そしてさらにそれよりも古いバビロニアの法典にもあることから、当時すでに中近東からイランにかけて広く知られていた法律ということがわかります。イエス様が言うように、あなた方も聞いている通り、そういう、立法掟なのであります。昨年流行語に倍返しという言葉が流行りました。どうやら当時の古い古い立法ですとか法典、そのこの目には目を、歯には歯をという言葉が本当に意図したところは何かというとですね、この倍返しを禁じるための掟だったようです。現代の私どもからするとちょっと感覚的に理解しづらい部分はあるんですが、なんか目には目をという言葉を聞くと仕返しをすることが許されているというふうに私どもは受け取っていくわけですけど、仕返しをするならここまでにしなさい、それ以上はいけない、そういう規定がこの目には目を、歯には歯をという規定だったようであります。でそれに対してイエス様が、しかし私は言っておく、そのように前置きをしまして、そうしたこの旧約の立法の制限をも取っ払って、悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つならば左の方をも向けなさいと言ったのであります。私どもの社会にありまして、敵を憎む、これは咎められません、当然のことと受け止めます。敵が自分を攻撃してきたら、自分の命を守るわけで、そのように攻撃を仕掛けてくる相手に対して反感を抱く、これは許されます、そう言っていいと思うんです。自分の命を守る自由と責任、あるいは権利、それを私たちは持っているのであります。正当防衛というやつでしょうか。そういう権利を持っている私たちに、今日のイエス様のこの言葉は一体何を問いかけておられるのでしょうか。誰かがあなたの右の方を打つならば左の方をも向けなさい、あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい、いかなるリベンジも禁じた、これらの言葉から何を聞き取ればよいのでしょうか。 誰の心の中にも湧き起こる憎しみという感情は処理をするのにとっても厄介であります。ひとたびそれを抱いてしまうとなかなか消せないのではないでしょうか。その憎しみの感情に引っ張り込まれて衝撃的によからぬ行動をしてしまうとするならば、それを神様の前で私たち正当化することはできないでありましょう。ハムラビ法典ですとか旧約聖書の時代に遡ってこの言葉を解釈するならば、先ほども言いましたようにこれは倍返しを禁じた掟です。ここまでならやってよいではなくて、これ以上はダメだよという掟なんですね。そういう意味では人の命をこれも守ろうとしているわけであります。命を守る、このことはとても大切で、この厳しい掟の中にもそれは生きているということができます。社会の中に生きる私たちは、人と人とのつながり、関係を一体何をもとにして基準にして作るべきなんでしょうか。この社会は弱肉強食なのだから、うかつに人を信用してはいけません。気をつけなさい。こういう教えを基準に人間関係を作るべきでしょうか。弱肉強食を生きる上でのモットーとすれば、まあ命を守るためにそのような教えも起こりうるのかなと思います。けれども、そうした人生観は非常に大切なことを見落としております。それは私たち社会にあって誰一人では生きられないということであります。私たちが生きることができるのは人と共に生きているからでございます。共に生きる、自分と一緒に他者の命も大切にする、それがなければ人間は生存できないのであります。憎しみを基準にするか、それとも愛することを基準にするかといえば、答えは明らかなのです。そうは言っても、今日のイエス様のこの言葉は現実の社会の中で私たちが実践しようと思うと、ちょっとこれは厳しいなというのが皆さん感じる正直なところではないでしょうか。悪人に手向かってはならない、右の方を打たれたら左の方も向けなさい、誰かが1ミリオン行くように強いるなら2ミリオン行きなさい、まあ、こういうこの要求された以上のものをやってこなす、若い方たちだったらできるのかもしれません。あるいは意志の非常に強い人だったら、ぜひそれは実践していただきたいというふうに思います。けれども、大半の人々にとってはこのように具体的にそうしなさいと言われると、ちょっとそこまではできません、このように思ってしまうのではないでしょうか。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさいというこの言葉についてちょっと考えたいと思います。まあ、先ほど並ぶ神学生が子どもたちにもこの一言をお話ししておりましたが、ミリオンというこの単位なんですが、 このミリオンという言葉からも想像できるんではないでしょうか。これは現代のこのメートル法、これの元にもなっておりますローマのこの測量の単位でございます。聖書の中にはですね、聖書と新約聖書というのはギリシャ語で書かれておりますから、もう一つギリシャの距離の単位、これも出てまいります。スタディオンという言葉、お聞きになったことを覚えでしょうか。スタディオン、これギリシャの距離の単位なんですね。これがたびたび出てきます。で、実を言うとこのギリシャのスタディオンという単位の方が聖書の中には頻繁に出てまいります。ずっと多いんです。だけれどもイエス様はここで今あえてというふうに申し上げます。あえてローマの単位ミリオンを使ったんです。それにはそれなりの意図があったのであります。スタディオンではダメだから、ミリオンじゃないといけないので、伝わらないのでこれを使った。先ほど子どもたちへのお話にもありましたように、当時のイスラエルはローマ帝国の支配下にありました。ローマ軍がイスラエルに駐留をしていたわけですよね。で、支配する国の兵士が支配されている国の人々をどのように扱うか、私にはその戦時中の経験はないので、それを語る資格はありませんけれど、このことは歴史の中で本当に本当に大きな問題だというのは、日本とお隣の国々との関係で今もちっとも解決しない、残り続けている数々の問題を見れば、このことがいかに大きいかよくわかります。少なくともユダヤ人たちの多くはローマに対して、ローマの兵士に対してあんまり好意的ではありませんでした。もうそれはもうなんとかなく私ども分かりますよね。この強いられたりすることがあった、従軍慰安婦があったかなかったかという議論がなくなりませんが、ローマ軍がユダヤ人を強いた、ユダヤ人はローマの兵士に強いられたかどうか、これもわからないんですが、まあ、そういう支配国と属国という関係の中にあったら、強いられたりしたことがあっても不思議ではありません。右の頬をぶたれたり、下着を剥ぎ取られたり、そして強制的に1ミリオン何らかの理由で生かされたり、言われなき理由で強いられるという屈辱を感じることがたびたびあったということは想像できます。あえてローマの単位を使ってイエス様がミリオンと語りました。この一言からそうした当時の社会の様子、イスラエルの人たちの不満が、このミリオンというローマの言葉をイエス様が使ったところから不満がいっぱいそこに詰まっているのを感じ取れるのではないでしょうか。そしてそうした屈辱を受けたら、これはもう憎しみが湧き上がってくるのは当然であります。これらの言葉を語るとき、人間の崇高な倫理とか、あるいは普遍的な道徳をこうじゃなければなりませんよなんていうふうに上から目線でイエス様は語っているわけではないんであります。むしろ下から目線で、民衆と同じ目線からミリオンという言葉を使い語っているわけであります。ここだけに限りません。このように主イエスが三条の説教の中で描いた世界というのは、 神の国なのであります。イエス様は神の国を今言葉で示しているのです。この世を生きている人々に神の国を表したのです。地上というこの世の国で神の国を描いてみせたのであります。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈ります、祈りなさい。このようにイエスはこの世の常識からかけ離れたことを語ります。まあこうした言葉というのは政治の世界でこんな発言をしましてもあまりにもちょっと現実離れしていましてですね、東京都知事には選ばれないでしょうね。あの都知事選のための政見放送をたまたま見たんですが、その今回立候補した人の一人に、まあ、名前は言いませんが、天使の羽をつけて赤い衣装をまとった立候補者が出てまいりましたが、そういう人たちを選ばないのと同じように、このイエス様の言葉も政治の世界から考えるとこれは相手にされないでありましょう。けれどもこの世の発言ではないからこそ私たちはこの御言葉に耳を傾けるべきであります。私たちはイエスに従い、この次のように祈るんです。御国を来たらせたまえ、御国を来たらせたまえ。御国が来ること、神の国が来ることを私たちは切に願い求めるのです。イエス様の支配がこの世に起こることを繰り返し繰り返し主の祈りを祈りつつ求める私たち、この世の言葉だけで社会を考えていくんでは御国はやってまいりません。御国を来たらせたまえと祈り、三条の説教のイエスの言葉にアーメンと唱えておきながら、私たちは唱えながら、私たちはいつかどこかでこの地上の国が神の国と接することを求めているのであります。敵を愛し自分を迫害する者のために祈るなんて今はありえないって思うけれど、本当にそうだなって思える日がいつかやってくるのを私たちは祈り求め続けて諦めてはならないのであります。この後に歌います賛美歌382番、皆さん方の修法の賛美歌をちょっと変更させていただきました。この後382番を歌うんですが、その歌詞は次のように語ります。ここは神の世界になれば雨なる調べはよもに聞こい、ここは神の世界になれば野百合も小鳥も神をたたう。私たちが生きているこの世界、この社会は神の世界なのであります。なかなかそうは見えないけれど、この賛美歌が歌うように自然が織りなす一つ一つ全てがここが神の世界だということを示してくれています。美しい自然に心を打たれるとき、その一つ一つが、葉っぱの一枚一枚が人間の手によって作ることができなくて神様の創造によってもたらされる、創造によってのみもたらされる美しさ、これに出会うとき、そこに神様の命に触れることができるのでございます。 神様の世界に出会えるのはそうした自然の美だけではないと思います。私どもも人も人間も自然の中に生きる命であります。そして私たちも神様によって創造された命を生きている一人一人でございます。だったらばこの人間である私たちも大自然と同じように神様の世界を表していくことができるんではないでしょうか。できるはずなんです。聖書が言うところのこの罪、あるいはこの曇った心がいつもよぎるから、なかなかそんな大それたことは私にはできないなんて思えてしまうんですが、実は人間もここは神の世界なんです。これを表現できるのであります。私たちの言葉、そして私たちの行い、それがこの世界が神の国であることを示すことはできるのです。私は宣教、この教会が世に向けて働きかけている宣教という技もこれだと思っております。この世界が人間の世界ではなくって、実は神の世界なんだということを示すこと、これが宣教でございます。最後にもう一度イエス様の言葉に向けたいと思います。イエスは群衆に向かって次のように言いました。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。イエス様はこのように語り、そして十字架へと向かって行かれたのであります。そうです、十字架というのは右の方を打たれた後に左の方を向けたということでございます。イエス様は言いました。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。十字架の上でイエス様は次のように祈りました。父よ、彼らを許したまえ。自分が何をしているのか知らないのです。このイエス様の祈りはまさしく自分を迫害する者のための祈りでした。今日の三条の説教の一言一言の御言葉にその通りに生きたイエスを見ることができるのです。お祈りいたします。主なる神様、イエス様は三条の説教によってあなたが作られた神の国を表してくださいました。私どもはそれを見てありえないと言ってしまいそうですが、そのように思うことは夢ないように、いつもあなたの御言葉に聞き従い、あなたが語られた御国をこの地上にもたらすことができるようあなたの言葉に聞き従わせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。